皆さんこんにちは。メンターシステム岩崎です。11月の4日は、私どもの5周年記念に、多数ご参加いただきましてありがとうございました。ようやく5年を過ぎたということで、一つですね、この辺りで、まとめということで、ウィークリートークを始めたいと思います。10月11月と多くの経営者の方、素晴らしい経営者の方にお会いすることがまた偶然にもできました。で、11月の8日は、横内会長、不次元の横内会長のお話を聞き、また新たな気持ちでスタートできそうな気持ちでございます。11月のウィークリートーク2回、そして12月に1回と、私が5年間曲がりなりにもですね、経営者の方とお会いして、得たことを、ランチェスターの戦略に基づいてお話をしていきたいと思います。それでは本編の方へどうぞ。先月の15日ですけども、私は中小企業家同友会というところで地元の社長の宮崎社長のお話を聞いてまいりました。これはいつもはですね、しないような販売戦略の話を中心にしていただきました。で、翌週のですね、10月22日なんですけども、これは稲食品工業の塚越会長の講演が東京にありましたので、私はそれに参加してまいりました。そして11月に入りまして、11月8日私の5周年の記念イベントということで、不次元の横内会長の講演、そして翌日ですね、これははがき堂の坂田先生の講演と立て続けに4本ですね、私は講演を聞いてまいりました。そこのですね、坂田先生を省いてはですね、お三方ともですね、経営者、しかも成功された経営者でございまして、皆さん尊敬をされる人ですね、皆さんからね。これをですね、ちょっと図で表しますと、富とそれから気高いって言いますかね、風気という言葉がありますが、富が多くて、気高い人、これをですね、縦軸と横軸にとっていただきますとね、パターンとしては4つ出てくると思うんです。お金もなくて、人間的にも貧しい人で、お金はあるけど人間的にはちょっと貧しい人、人間的には素晴らしいけどお金がない人、一番いいのはお金があって、しかも人間的にも素晴らしい人。私はこう思うんです。日本人というのはですね、どうもですね、どちらか一方っていうふうに考える方が多いようでございまして、これ日本人だけじゃないかわかりませんけども、と言いますのは、私の娘がですね、大学入試の時なんですが、法学の方をですね、目指しておったんです。やはり1年生の頃からずっとそれを目指して勉強しておりましたが、ある時、歴史の番組をふっと見ましてね、で、その番組がどうも気に入らないと、要はあんな嘘ばっかり、なぜ伝えるんやということで、勉強しなくなったんです。で、私が帰ってくるとですね、うちの家内が、どうしよう、全然勉強が手につかみたいや、日頃ですね、私は娘とあまり接することがないんですけど、その時ばかりはですね、これは親父の仕事かななんて思いまして、向き合うことになりました。で、聞いてみるとですね、先ほどのようなことで、歴史を勉強したいと。で、今、どっちにしようか迷ってるという答えが来ました。で、そこでですね、で、お前はどうしたんやという質問をしたと思います。そうするとですね、彼女はそれがわからんからということなんです。いや、そうじゃなくて、一番したいのはどっちね 何なんやということですね。どっちじゃなくて、どうなったらいいんやと。でもまた黙ってるんですよね。そこで私はですね、無言にやして、それは両方とやるっていうことちゃうのか。法学で、もやりたい。しかも、歴史をやりたい。それは当然そうと言います。で、それをどっちかを優先するということで迷ってるに違うのかと。もし両方とできるとしたら、学校に行けるとしたら、お前どっちからしていくんやという話をしたら、それはもちろんですね、勉強量の多いと言いますかね、難しいことをするんだから若い時にやった方がいいということで、難しい方を選ぶ、難しいって言ったら失礼ですけども、法学の方が今の時点だとそれに向かって勉強してきたんだからその方がいいと。わかった。ということで、それ以上私は何も言いませんでしたけども、うちの娘はすぐに勉強に戻りました。で、おかげさまで、大学の方もその部分に進んでおるわけでございますけども、これ何が言いたいかと言いますとですね、日本人って今のはですね、どちらか一方なんですよね。だから、お金儲けがあまりうまくない人はですね、やっぱ人間的になんて言うんですよね。で、金がですね、儲けちゃなんで悪いんですかっていう人はですね、人間性とかそういうのを無視してしまうという、そういうどうも傾向があるようでして、これはどうもですね、日本人だけじゃないような気がしますね、今考えますとね。一番いいのは、と言いますか、まあそういうふうに目指していかないかのですけど、富貴ですよね。富があって、気高い人になるべきではないか。そんなふうに思ってます。で、先ほど挙げた3人の経営者の方はですね、どうもですね、両方ともお持ちのようなんですね。で、ある意味ですね、経営者という立場ではですね、この両方と考えていかないといけないもんですから、どうも二重人格のような気がしてならないんです。皆さんはですね、どっちからその手をつけるかということですね。通常ですね、これ武田先生曰くですね、通常はお金持ちになって、金余裕が出てきてから、なんか人に尽くしたくなるということでございます。実はですね、昨年ですが、稲食品工業の塚越会長のところにですね、直接手紙を書きまして、訪問させてくださいと言ったわけです。で、いい会社で聞いてましたんで、まあ、人間、まあ、すごい、こう、雰囲気のいい会社なんだろうな。確かに行ってみるとですね、非常に雰囲気のいい、まあ、秘書の方が対応してくれたんですが、ものすごくですね、対応の仕方がいいんですね。まあ、そんな中でですね、まあ、30分だけなら時間取れるよということで、私と、まあ、同行していただいた方はですね、会議室といいますか、まあ、研修室のところに、で、待ってました。そして、塚越会長がとっとと現れまして、まあ私も初めてでしたので、ご挨拶させていただきまして、ちょっとこう、付けようしつけようかと、このぐらいの人数だったら近い方が喋りやすいかなということで、話をしていただきました。30分だけだぞということで。で、開口一番何を言ったかと言いますとですね、中小企業は儲けなあかんぞと。企業中のはね、儲けなあかんのですよと。何をおいても儲けなければ社会貢献じゃとかですね、人間がとかそんなこと言っても一切ダメと。ということを言われてました。企業はということですね。で、企業を儲けさすのはですね、社長の仕事ではないかと思うんですが、これは後の方に少しお話していきたいと思いますが、つまり、つけっこしさんの場合は、まず富を得て、そして、それと同時、がちょっと遅れてかちょっと分かりませんけども、人間的にいいな成長を促したということだと思うんですよね。で、それらの、それ以外のね、社長さん、まあ、例えば担任債権の松岡会長、それから横内会長もそうですね、実はね、講演ではですね、非常にいい話をしていただいて、前向きな話で、しかもですけども、直接ですね、ご指導いただくとですね、やはりその辺は計算というのをしっかり立てられてますね。先般の講演会でも、実は40名ほど だったんですね、集まっていただいた方が。それで私はですね、かなり厳しいお言葉をいただきました。要はね、ちゃんと利益取れるようにしとかなあかんということなんです。40で、いくらかいただいて、まあ、5000円でしたかね。で、まあ、トータル、まあ、計算するとですね、20万ぐらいなんです。20万で会場を借りて、会長に、旅費とそれから講演料を支払いして、まあ、講演料はですね、あの会長はですね、私には、まあ、そんなに、ええよということ、お二人の講演料を橋本京子先生見えてましたんで、講演料、それから、司会進行、それからお手伝いしていただく方に、お礼のお金を払いますと、まるっきりですね、赤字なんですよね。まあ、それを見透かされたようにですね、こんだけかとお前の実力はというふうなことを講演の冒頭で言われましてね、確かにそうやということを厳しく言われる方です。じゃあですね、このことをですね、もう少し、私の仕事なりにですね、考えて、説明をしていきたいと思います。で、経営者が、私これ一番思ったのはですね、経営者の方でよくね、あの売上を上げろってね、部下を叱咤激励する方が見えるんです。で、私もそうでした、実は。前の会社の時ね、これ必ずね、業績悪くなるとね、それ考え出すんですね。お前たちの人件費はこんだけやった。福利厚生は 20%、1.2 倍して、これだけの金額を会社はあなたに払わなきゃダメなんです。だから最低限あら利益はこんだけは儲けてもらわな困りますという言い方をするんですね。で、私も社員をしてましたんで、従業員という立場だったので、だったこともありますので、こちらから行くとですね、会社があってすごい私はたまたま生きただけやと。で、あんたいくらくれるって言うたから私は勤めとんねんにと。で、それで業績上げようなんて言われたことは一切、契約前にですね、業績上げるのはあなたの仕事ですなんて言われたことはないんですよね。業績に責任持てということはね、言われたことないんです。ただ給料は一月こんだけやります。で、どういう仕事をするかはこれから覚えててくださいと。まあそれは分かりますよね。でも結果は出さなきゃあなた辞めてもらいますよ、そんな言い方はされなかった。はい、結果を出さなければ、給料は減りますよなんていうことはね、今まで言われたことなかったんですね、不思議と。で、それが入ってみてやってみると言い出すわけですね。私も言い出しました、実は。で、これね、ものすごく矛盾あると思うんです。で、まあ、社員側からしますとね、でそれを言われたところでですね、儲け方はあなたは知ってんでしょと。あなたは儲けるプロじゃないですか。で、それを教えてくださいよと。その通りしますからと。でもその結果は分かりませんよと、あなたは言ったことですから。それをですね、お前ら結果出えへんか、お前らのやり方悪いっていう言い方をするんですね。これはどこでもそうじゃないかなと思います。私が営業していた時も、結果はまあそういう意味では出たと思います。他の方よりもかなり多く、まあ2倍ぐらい販売してたわけですから。でも、それはですね、会社から教えられたわけではなくですね、たまたまそれが成果が出ただけの話で考えてたことが当たってですね、たまたまですね、あのお客さんが来ていただいただけということで、あの誰がやってもっていう部分がじゃああるかないかじゃちょっと疑問だったんですね。で、ただ販売している商品が強かった、それから地域がこう小さいと言いますかね、こう密集して、まあ、テリトリー制を取ってましたんで、訪問の数がどうしても増えるという、そういう目に見えないところで確かに販売は楽だったの楽だったです。これは地域で一番、まあ、車の販売だったんですけど、車を売れているということにも他ならないと思います。で、こういうことを思うとですね、いや社員さんに対してどう接して、で、まあ経営という立場ではどういうふうな考え方をしなきゃいけんかということがですね、これちょっと、まあ、二律背反しとると言いますかね、違う側面があるんじゃないかなと、まあ、つくづく思ったもんですから、今回こういうお話をさせていただいております。 皆さんいかがでしたでしょうか。これまとめて45分ほど話した中の15分ですので、まあ、話が途中で終わったような形ですけども、まあ、次回とお楽しみにしてください。やはりその経営というのをランチェスター戦略ということを中心に勉強してきてですね、理論というのはまあ、ある程度分かったんですけども、実際に皆様のところにお邪魔しながらアドバイスしていくにあたって、やはりこう人が動くということが、人が結果的にはその実行するわけですので、どうしてもその二面性といいますかね、理論というのとそれから人ということ、この両面がうまくこう両輪のように回っていかないとなかなか実践はできないということなんですね。社長が一生懸命考えていても実行するのは社員さんであったり、自分自身であったりしますので、人という部分をもどうするかということも一つの課題かと思います。次回はもう少し戦略的なところに話が及びます。それではですね、皆さん、次回まで、お楽しみにしていてください。